ホットリポート。
全国つつうらうら様々ながん関連のイベントが行われています。そんなイベントのホットな話題をお届けします。今回は6月1日に名古屋で行われた、フォーラムがんと生きる心と体私らしくという、イベントの話題です。
はい、まーさんがこのフォーラムを、聞きに行かれたんですね。
はい、
でそれでレポートしていただきましょう。
はい、
でこのイベントは NHK の主催なんですけれども、
はい、
私たちがんのピアサポーターの仲間である東千佳子さんも参加されたんですね。
はい、そうなんですね。がん当事者として東さんが参加しました。
はい、
またこのフォーラムにはですね、精神腫瘍学の第一人者である明智達夫さん、それからライフトピアサロンを主催しておられます、安倍真由美さんも参加していまして、
はい、
このお二人はですね、私たちのがんのピアサポーターの養成講座の講師として来ていただいたことがありますので、はい、ですから僕たちに縁の深いフォーラムだったと思います。
はい、明智さんも安倍さんもよく覚えてます。で精神腫瘍学というのはがんと精神との相互の影響を扱う学問で、がんに起因するうつ病などにも対応してくれるんですよね。
はい、
安倍さんのライフトピアサロンはがん体験者が参加する活動だとお聞きしてます。
はい、そうなんです。はい、それでですね、フォーラムの、方には、もう一方ですね、
はい、
藤田保健衛生大学の前田光太郎さんが、医師の代表として、
はい、
参加されまして、それからがんの当事者としてももう一人小島美恵子さんも参加されて、このメンバーでですね、行われました。
はい、でフォーラムのタイトルのがんと生きるっていうのは、
はいはい、
とても素敵な言葉なんですけど、具体的にどんなフォーラムだったのか、聞いてない人にはちょっと分かりにくいかなと思って。
そうなんですね。はい、
はい、
ですね、このフォーラムではですね、がんの基礎知識ですね、
はい、
まあ、がんは2人に1人が罹患するがんになる時代だと、そういうがんの基本的な話もあったんですけれども、
はい、
緩和ケア、それからメンタル面の、がん患者のメンタル面のケアですね、
うん、
そういった話題が多かったです。
はい、
それからですね、こういったイベントですと普通はですね、医師の方ですとか専門の方がですね、はい、順番に登壇して、ステージに立って、講義のような形でお話をするというパターンが多いんですけれども、はい、今回のこのフォーラムはですね、最初から最後まで出演者の方が、舞台に揃って、まあ、座談会のような形で進行するという形の、そんなフォーラムでした。
はい、
はい、それでですね、前半はですね、先ほど申し上げたがんの基礎知識、それから、がんの最新の治療方法ですとか、
はい、
それから緩和ケアとはどういうものかっていう、そういった説明がありました。
うん、
はい、基礎知識っていうのはですね、医療の進歩でがんになっても5年後生存率がかなり高くなってきていると、それからがんの三大治療法といえば手術、放射線、抗がん剤があると、そういったお話だったんです。
はい、で緩和ケアについてはどんな説明があったんですか？
そうですね、かなり時間をとって緩和ケアについて説明をしたんですけれども、
はい、
私が印象に残った話としてはですね、がんの症状を和らげる薬が3種類あるという説明がありました。
うん、
まず鎮痛薬、モルヒネなんかがここに入ります。はい、それから、鎮痛補助薬というのがあって、
はい、
これは抗うつ剤も含まれるということで、まあ、精神的な症状を緩和するお薬ということになるんでしょうか。
はい、
そしてですね、3つのお薬の最後はですね、なんと漢方薬。
はい、
緩和ケアでは漢方薬を非常によく使うそうです。
そうなんですね。
はい、それからですね、痛みを和らげる緩和ケアなんですけど、
はい、
和らげるためにはまず痛みの度合いをですね、知る必要がある。でもその痛みの度合いって人に伝えるとき伝えにくいですよね。
そうですね。
はい、そこで緩和ケアではどんな方法が使われているか、ゆきさん知ってますか？
緩和ケアの勉強もしたつもりなんですけど、ちょっとそれわからないですね。
そうなんですね。僕も今回初めて知ったんですけど、
はい、
フェイススケールというものがあるんだそうです。
フェイススケールですか？
はい、フェイススケールにですね、人間の顔のイラストが並んでまして、
はい、
一番左が笑顔、
うん、
一番右端が逆に、苦痛に歪んでいる顔、
うんうん、
その間に中間的な表情の顔が並んでいまして、
はい、
このフェイス スケールを使って痛みを、表現する痛みの物差しのようなものになっているんですね。
あ、それってなんか伝える方も受け取る方もそういうやり方は分かりやすくてとってもいい方法ですよね。
そうですね、緩和ケアではこういった取り組みもしているということなんですね。はい、それでですね、
はい、
前半はこういった、基本的な知識の話がありまして、後半に移りましてですね、
はい、
後半は患者の実例ですね、NHK が取材をした映像がですね、ステージで流されまして、はい、そういった形になっていました。
はい、で、私たちの仲間の東さんもそこで紹介されたんですよね。
はい、そうなんです。ただですね、東さんはこの日体調が優れなかったようで、
はい、
実は出演者全員がですね、最初から舞台に、いるということだったんですけども、東さんだけは後半だけの、登場になりまして、体調面でそのようなことになったということのようです。はい。それでですね、映像で東さんのですね、治療、診察の様子、それから治療の様子、
はい、
上映されまして、その中で語られていたんですけれども、
はい、
自分の予定表を開いてみたらですね、そこには病院に行く予定しか記入されてなかったと。
はい、
それを見たときに、治療するために生きているのかと、
うんうんうん、
そこでですね、自分なりにですね、目標を持って、その目標をするために、治療をするんだというふうに自分を切り替えて、
うん、
それからとても気持ちが楽になったと、そういうお話をされてました。それから東さんはですね、ピアサポーターになる前に患者側としてピアサポーターに相談をしているんですね。
はい、
はい、そのことも紹介されてました。
先ほどの東さんのお話、自分なりの目標を持ってそのために治療するっていうことだったんですけれども、
はい、
やっぱり東さんはフォーラムに参加することも目標の一つだったんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
で、東さんが辛い中でも頑張って出演された甲斐があって、とてもいいフォーラムになったようですね。
そうなんですね。フォーラムの最後の方で司会の方がですね、
はい、
辛い状況になっても必ずそれに対応してくれる医療や様々な活動があるんだというようなことを言われたんですね。それはですね、僕らピアサポーターも普段からも言いたいことで、
うん、
本当にですね、辛い状況になってもですね、緩和ケアもあれば僕らピアサポーターも、できる限り力になりますし、そういう、患者の立場としてはですね、そういうあるものをどんどん活用して積極的に助けを求めていくっていうことがものすごく大事だと思うんですね。
はい、
はい、そのことを、一般の方に広くアピールしてくれたフォーラムということで、大変意義深いものだったと思います。
はい、そうですね、ありがとうございました。
ありがとうございました。